フォトテック。
こんにちは、アクシーです。
こんにちは、ヨヘイです。この番組ではほっと一息つけるテックの話題をテーマに雑談を交えつつ話していきます。この間ファーストスラムダンクついに見ちゃったんですよ。また
あれ DVD が出たんでしたっけ。
そう、出たんですよ。僕が買ったわけじゃなくて友人が手に入れたので、お家に行ってもう一回見て、
はい、どうでしたか、お家スラムダンクは。
いや、よかったですね。やっぱり
よかった。
本当に最高でしたね。なんか
そんなに良かったっけ、
うん、改めて面白いなと思いました、
ね、でも何回か見てると見るとこ結構変わりませんか。
ああ、そうかな。でもそうかも。2回目見た時どんな感じだったかな。
僕も2回見た気がするな、映画館で。りょーちんりょーちんってなってた。
結構短く感じましたね。なんだろう、
あ、確かに僕も2回目は短く感じたような気がする。
あれもう終わりかみたいな、
うん、
なんていうの、あれでしか得られない感覚があるなと思いましたね。
出た、
バスケの試合見てるみたいな一緒に見てた人の中に全く見たことない人がいたんで。
いいですね、リアクションが新鮮じゃないですか、
うん、そうそう。
もともとスラムダンク知ってる？
いや、全く知らなくて。
へえ。
全く知らないけど見たっていう人がいて、でも面白かったって言ってた。
今ジャケット見たら、リョーチンとルカワと桜木がみんなジョーダン履いてますか、これ。
え？
リョーチン、
宮城亮太でも原作だとコンバース履いてますね、確か。
あ、そうっすね。あ、コンバースだな。違うわ、
うん、
そうそう、違った違った。ルカはジョーダン5ですね。
おお、はい。
あ、ほんとだ、コンバースアクセラレーターってやつですって、
はい。
おお、なるほどね。
僕もこれ履いてましたよ。
お、
高校生の時。
なるほど、
うん、たまたまですけど。
あ、たまたまなんだ、へえ、はい。でも当時やっぱコンバース人気ありましたよね。
そうですね、まあエアジョーダンでもうナイキが一気にひっくり返した感じあるけど。
そうですよね、わかる、よくコンバース見かけましたよ
っていう感じで、すごいスラムダンクを楽しんだんですけど、
はい、
今日はセキュリティの話をしようかなと思ってます。
突然テックの話じゃないですか。え、
はい、
え、テックの話するんですかここで
ダメ
動揺しているいやいや、いいですよ。
今日ね、3月25日なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとタイムリーなニュースというか見まして、ハテナ社がアナウンスしてて、
おお、パスキーね。
そうです、ハテナへのログインがパスキーと多要素認証に対応しよりセキュアになりましたっていうアナウンスがあって。
素晴らしいじゃないですか。
でパスキーって、
はい、
こう実装は進んでると思うんですよね、
うんうんうん、もう
利用できる OS も増えたし、
はい、
パスワードマネージャーも対応し始めてるし、
はいはい、
だけどなんとなくそんな使われてないんじゃないかなこれっていう気もしてて。
そうっすか、
うん、これ何なんだろうと思ってる人とかいないのかな。あ、僕は結構これ何なんだろうって最初思いましたけど。
いや、それは思いましたけど、でもね、僕一つ、あ、これですごい普及するだろうなって思ったことがあって、
うん、
あの任天堂アカウントがパスキー導入したんですよ。
あ、そうみたいですね。
そう、その時に、あ、これで爆発的に行くんだろうなって感触はなんとなくありましたね。実際使ってるかどうかは知らないけど。
どうなんでしょうね。まあパスキーがそもそも何なのかっていう、
あ、はいはいはい、
話から必要なのかな。
うん、あ、そっか、そうですね。
まあ、パスキーって何かっていうと、
ちょっと小学生でも分かるように説明お願いします
まあ今ほら ID とパスワードでみんなウェブサイト、ウェブサービスにログインしてるじゃないですか。
してますね。
パスキーが目的としてるのは、まあ、このパスワードっていうのがとにかく、
うん、
あの問題につながってるから、
はい、
パスワードを使わないように、認証できるようにしようっていうのが、
うん、
まあ、パスキーの最初のゴールというか目的なんですけど。で、まあどうやってるかっていうと、まあ最近だとスマホとかについてる生体認証を使って、
はいはい、
で、生体認証を通ったら、まあそれで認証が通ったっていうことにするっていう。
お
ー。まあざっくり言うとそういう仕様で、
まあ、本人確認がそこでできてるってことですよね。
そうですね。で、内部的にはまあその公開鍵認証みたいなやり取りをしてて、ウェブオーセンティケーションみたいな仕様があって、
はいはい、
まあそれを、まあ、ファイドっていうアライアンスがあるんですけど、団体があって、うん、そこが定義した仕様に従って実装されてて、
うんうん、
まあ、Apple とか Google とか Microsoft とか、まあそういう大手の企業っていうのはもう全部これに準拠して実装し始めてるし、
うんうん、
まあなんか僕らもすごくおすすめしてたパスワードマネージャーのワンパスワードとかも、うん、まあこれに対応し始めてるという感じなんですよね。
うん、
まあ今回このハテナが対応したのはそのパスキーでログインできるようになりましたっていうことになってて、
はい、
でまあ僕はその認証情報パスワードマネージャーワンパスワードを使ってるんで、
うん、
まあ、具体的にログインするときどういうふうに動くかっていうと、まあ、ハテナのログイン画面に行って、
はい、
こう今ハテナのログイン画面って見るといろんな認証方式があるわけですよね。
お
ー、その昔ながらの ID パスワード認証もあるし、
うん、
Apple の認証もあるし、
はい、
Google 認証もあるし、X の認証もあると。
いっぱいあるな。
いっぱいあるんですよ。で、そこにもう一個、そのパスキーの認証のボタンが増えてて、
はい。
で、これをポチッと押すと、パスキーの認証が起動して、生体認証か、いわゆるドングルって言ってるセキュリティキーですね。
はいはいはい。
まあ、どっちかの認証をするっていうのが選べて、で、まあ、セキュリティキーを選ぶと、まあ、認証が走ると。で、QR コード、スマホの QR コードで、その、スマホ側のフェイス ID が走って、まあ僕だと iPhone なんでフェイス ID が走って、
はい、
で、これでフェイス ID が走ったら認証されてログイン完了みたいになるみたいな。
なるほどね。
だから、まあパスワード結果的に入力してませんよねっていう、まあログイン方法で。
確かに。
で、まあこれが結構これから普及していくものになるという感じなんだけど、まあなんとなく乗り換えるきっかけもないと乗り換えられないっていうのもあるし、
ああまあね、ブラウザが ID パスワードを覚えてくれたりしますからね。
そうなんですよね。なんか Chrome が覚えてくれてるじゃんとか、
はいはい、
まあワンパスワード買ってワンパスワードが覚えてるしみたいなってたりとか、
うんうんうん、はいはい、
なんか結果的にそんななんでこれ使わなきゃいけないんだっけみたいになってるケースが多い気はするんですけど、
はいはい、
まあでも基本的にはこっちにどんどんなっていくだろうなっていう感じなんですよね。
そうですね。まあよりセキュアな方向には行くでしょうね。
そうそうそう、うん。ワンパスワードのパスキー対応とかめちゃくちゃ楽というか。
うんうん。
まあ認証情報をもう保存しちゃってるので、ワンパスワードの方に。まあそのファイドクリデンシャルっていう認証情報があって、それをワンパスワードの方に保存しちゃってて、
うん、
でワンパスワードの認証を解除してれば。
はいはい。
もうボタンが出てきて、ワンパスワードでサインしますかってサインってボタンポチッとしたらもうログイン通過しちゃうんですよね、それで。
できましたっけ？
もうそれだけですね。本当に何もしてないというか、まあワンパスワードの方で生体認証情報でこう解除してるから。
あ、なるほどなるほど。そういうことか。もう認証済みだってことですね。
認証済みで、そう、クリエンシャル渡すだけで終わりみたいな。
なるほどね。いやー、便利だし、設定しといた方がね、より安全だし、
うん、
僕で言うと、ハテナってメインブログなので、今。
あ、確かにね。
中身がね。だから、今慌ててパスキーと2段階認証を設定しました。
これはね、本当にね、できるやつからやっていった方がいいなと思ってるんですよね。
ね、そうですね。
じゃあ、何が対応してるんじゃっていう話になってくると思っているので。
はいはい。
これ確か二要素認証の時も二要素認証のサイトを集めたサイトがあるみたいな紹介した気がするんだけど、
はいはい、してましたね。
パスキーもあるんですよ。
あるんすか。
パスキーズディレクトリーっていうのがあるんですよ。
出たよ、すげえなマジで。
でこれはあのワンパスワードが提供してくれてて、
すごい、さすがセキュアな業界にしていこうとしていらっしゃる方たち。
多分ね、これこのデータを元にしてるはずですね。そのワンパスワードでパスキー設定しないんですかみたいな。パスキーを使いますかみたいな。
はいはいはい。
あの、ダイアログが出てくるんですよね。その、それぞれの なんていうの、サイトのログイン情報のところに行って、対応してるところは出てくるんですよ、これが。
わあ、すげえ。やっぱ Apple とか Amazon とかね。
そうそう。
おー、なるほど。
日本の会社も結構ありますよ、これ見てると。
あ、そうなんですか。へ
ぇ。Yahoo とかメルカリとか、そういうのもあるし。
あ、本当ですね。
ほんと、ソネットとかそういうのもある。
ほえー。本当だ。
アテナはまだ、今日リリースしたばっかから追加されてないですね。
あ、ショッピファイとか、ロブロックスとかね。最近だと。
そうそうそうそう。
へぇ、すごい。
もう一個タブがあって、その投票、パスキー対応してないとこに対応してよっていう投票するやつがあって。
本当だ、ボートフォーパスキーズサポート。
そう。これ面白いのが4位にワンパスワードが入ってるんですよ。
あれ？してない？してないの？
なんか意図があるのかなっていう気はするけど、どうなんだろう。
ああ、ワンパスワード自体は定期的にマスターパスワード2週間に1回入れないといけないから、それをパスキーにしろみたいなことなのかな。
どうなんだろう。そのパスキーの情報をどこにストアすんのみたいなのがまずある気はしますけど
ね。そうですよね。
ワンパスワードのパスキー使ったら、そのワンパスワードのサーバー上に多分保存されていくはずと思ってるので。はい。でもこれ iOS とかでも対応してるんですよね。
ほー、あ、そうなんですね。で、
その場合は、iCloud キーチェーンに保存されていくっていう感じみたいで。
うんうん、へえ、あ、そうなんだ。そう。
だから、ちょっと戦略が必要っていうか、どういうふうにパスキー対応させていくかっていうのを、
うん、そうですね。
考えていくときに、やっぱり Google と Apple とワンパスワードに散らばっちゃったみたいにならないように、
そうですね。
しないといけないなっていうのが、一個あるなと思ってますね。
確かに、僕はもう全部ワンパスワードに寄せてますね。他も全部オフにしてると思います。
僕もそう。
わかんなくなっちゃうから、うん、本当に。
そうそう、オフにするのをね、推奨してますね、ワンパスワードの設定も。
いや、そうっすよね。うん、じゃないと。
ブラウザー全部落としてみたいな。
そうそう、ブラウザーが勝手に覚えてるやつでダメで、とか、たまにあるんで。
うん。
なるほどね。そうか、そうか。でもここに任天堂がないのがちょっと、えって感じがする。任天堂してますよ。しっかり。
どうやって追加するんだ。あ、任天堂ありますよ。
あるじゃん。ありました。
はい。
よかった。
ドコモとかも
ある。ヌーラボがある。
あ、ヌーラボありますね。すごい。
すごい。博多の企業。
任天堂とNVIDIA に挟まれてますね。
すげえ。
すごいことになってる。
いやー、すごいな。
強力な会社に。
素晴らしい。さすがヌーラボ。
日本の会社多いですね。こうやって見ると。ミクシーとかもあるし。
マネーフォワードもあるし。
ね。
へえ、すごいな。
すごいすごい。はい。ということで、パスキーの輪が広がっていくのを期待しつつっていう感じです。
なるほど。準備はいい？ホットテックスタート！
もう一個ですね。
はい。
セキュリティというかプライバシーかな、これは。
はい。
プライバシー関連で、iPhone とか使ってる人だったら知ってると思うんだけど、
はい、
iCloud プライベートリレーってあるじゃないですか。
ある、よくわからんやつ
ですよね。
通知だけ来て、これ何なんじゃっ て, って
これ何なんだろうって絶対思わないかなって思ってて。
なってます。はい、私はなっていますが、へーって思っていつも見てる。
そうなんですよね。なんかセキュリティって根本的に難しい理由があるなと思ってて、なんていうか、これが何なのかを説明する前にもうユーザーさんに提示しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
なんかウイルススキャンのソフトウェアとかも、その、なんだろう、この PC が機器にされていますとか言わないといけないじゃないですか。
はいはいはい。
言わないといけないけど、受け取る側はいきなりそんなこと言われてビビるみたいなのとか。
そうですね。
プライベートリレーを使えば安全になりますって言われて、信じるしかないみたいな。
確かに、信じるしかない。
どう安全になるのかよくわからんみたいな感じで、
うん、
いきなり問いかけられるから、わけのわからんやつみたいになるな。パスキーも同じだと思いますけどね。
お
ー。パスキーもなんか、パスキーに保存しますかみたいに急に出てきて。
ああ、なりますね。うん。
なんだろうこれみたいな。
何がって感じですね、最初。最初はね。
そう。
ちょっと、何について話してるかから説明してくれるみたいな感じはありますよね。
うん、そう。割とこの代表格が iCloud プライベートリレーじゃないかなっていうのは最近思ってて、
うん、 気持ちはよくわかります。
まずあれなんですよね、みんなが使えるものじゃなくて、
はい、
iCloud プラスっていう iCloud にお金払ってる人だけが使えるやつなんですよね。
あ、そうなんですかこれ。
はい。
へえ、私払ってるのかな。
結構まあ長年 iPhone 使ってる人ってバックアップの容量が足んなくなってきて、数百円出し払うかって感じで払ってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど。
プライベートリレーがオンになってるから多分払ってるんでしょうねこれ。
うん。あ、そういう調べ方ある
あ。でも払ってるわ。iCloud プラス、月額130円のやつ入ってますね。50ギガ。
はいはいはい。
へえ。へえだって
。へえって感じですよ。
へえって感じですね。使ってます、私は。よくわかってないなりに。
これは何なのかっていうと、ウェブサイトアクセスしたときに、
はいはい。
まあよく深淵を覗き込むとき、あなたも深淵に覗き込まれてるみたいな、あるじゃないですか。
まあ最後まで聞こう。はい。
同じ感じで、
うん、
サーバーにアクセスするときに、あなたもサーバーに見られてるわけですよね。
もちろんそうですね。
うん。
ログが残る。
そう。ログが残る。どこからアクセスしてるかと、はい、どこにアクセスしようとしてるか、ログが残るし、
はい、
契約してるプロバイダーとかもその情報がわかる。
うん。
みたいのがあるじゃないですか。
はい。
で、iCloud プライベートリレーはこれを、まあ、全くわからないようにするっていう技術。
そうなんですか？
なんです。
へぇ
ー。Apple もわからない。
でも、秘匿性が高くなるよっていう、あなたのプライバシーを守りますよっていうことだとは思うんですけど、
うん。
犯罪とかが起こった場合に追っかけられなくなるってことですか？
それはそうじゃないですかね。ある程度。
へぇー。いいのそれ。
覗き込めなくなるっていうのはそういうことかもしれない。
アノニマスってことですね。
そうそう。わからなくなる。
そうなんだ。
でもサファリだけなんですよ。
お？あ、本当だ。サファリでウェブを閲覧する送金にって書いてる。
なんでかっていうと、サファリのアプリ自体もそれに対応してないと実現できない仕組みだから、なんですよね。ほら、なんかサーバー側の工夫でどうにかなるっていうんだったら、
あ、
はいはい、最初にリクエスト受けるサーバーは結局知ってるじゃんっていう話になるんで。
そうですね。
うん。
も
う
ドア頭からやってないと意味ないよねってことですよね。
そうそうそう。だから、リクエストする側のサファリの方もこれに対応させる必要があるので、現状はサファリしか対応してない。
へ
え。これはまあ、プライベートリレーなんで、はい、リレーしてるんですよね。
はいはい。
だから、サファリから、まあ、ホットテックのサイト見ようとしたときに、
うん、
普通だったらそのホットテックのサイトに直接リクエストが来て、
はいはい、
で、その人の IP アドレスとか、ホットテックのどの URL にアクセスしようとしてるとかってわかるんですけど、プライベートリレーの場合はこうマルチホップって言って、リレーが間に2つあるんですよ、この場合は。
うん、
最初の一発目は Apple のサーバーが受けるんですよね。
はい。
で、Apple のサーバーが受けて、そこでは暗号化されてるんですよ。
すでにね、一番最初にね。はい。
すでに。そこで、IP アドレスだけ戻して、
うん、
で、それを次のリレーサーバーに投げつけるんですよね。で、これは Apple が運用してるんじゃなくて、違う会社が運用してると。
へぇー。
で、そこで、IP アドレスは違うものに、一時的な IP アドレスに置き換わって、
ほうほう。
で、今度はどこにリクエストしようとしてるかっていうのを戻すんですよ。そうすると、まあ、Apple のサーバーでは IP アドレスしか知らない。
うん。
で、二つ目のサーバーは、どこにリクエストしようとしてるかしか知らない。みたいになるんで。
ああ、なるほど。
で、まあ、最終的に、受け取る、ホットテックのサーバーも、まあ、どこからアクセスしてきたかわからないみたいな感じになる。
へえ。なんかこう、ウェブサイトをね、運営していたりする人たちと、まあ、ブログとか含めてですけど、
うん、
アクセス解析ってしたがるじゃないですか。
そうですね。
どこから来たとか、どこからアクセスしてとか、この前何を表示してたとか。
うん、
まあ、つまりはどこからリンクしてあなたは飛んできたんですかっていうのをまあ集計するのがまあ割とメジャーなんですけど、うん、それがまあできなくなるよっていうことではありますよね。
そうですね。どんどんできなくなっていく世の中になっていってるなっていうのは 思いますね。で、あとは、なんだろうな。どうなんでしょうね。アクセス解析しないでも、こう、構わないのかな。なんか広告とかに使われるからっていうのが一番大きい理由として。
広告？
うん、広告とかで割とそのプライバシーの話っていうのが取り沙汰されるようになってきて、
はい、
それでこういうプライベートリレーとか出てきたのかなっていう気はしますけどね。
あ、なるほど。
どこにアクセスしてるかとかを把握されすぎないように、
うんうんうん
う
ん、
使う側がコントロールできるようなようにしていった方がいいんじゃないかっていうのはこれだと思うんですよ。
へえ。じゃあその例えば広告のために、広告ってね、その効果が高いものを出すために、例えば僕に対して10代の女の子が喜びそうなサイトとかコンテンツを出してもしょうがないから、ある程度こうセグメントを分けて40代東京住んでる男性みたいな感じで、その人が興味ありそうなものを出すっていうのを彼らはやっていて、でそのためにはそのアクセスしてるサイトであるとか、なんかそういうのを駆使してやってると思うけど、そこら辺がこうどんどんどんどん秘匿されていくことによって僕はいいですよね、なんかこう僕のことあまり知られたくないよって人はそのプライベートリレーってオンにしておけばいいけど、全体的なこうデータを貯めていくっていうこと自体もちょっと薄まってきますよね今後。
それはあると思いますね。実際にそのブラウザー自体もそのサードパーティークッキーの扱いとか変わってきたりとかしてるし、まあ今ねクッキーの取得目的みたいなのをね取るようになってるじゃないですか。サイト開いたら必ず出てくると思うんだけど、
はい、最近出ますね必ず。
そういうのもあるからプライバシーを大事にしようみたいにはなっていってるのかなっていうのは思いますけどね。
まあね、あのウェブサイトを作ってるとか運営してる側に回るとよくわかるんですけど、ブラウザから得られる情報ってめちゃくちゃ多いから、で、あのユーザーは気づいてなかったかもしれないけど、まあそれが今明確に同意を取った上でいろいろやっていこうとか、分かりやすくしていこうっていうことなんでしょうね。
そうですね。
ほう、なるほどな。
時代が変わっていってるのもあるし。
ね、確かに。結構いろんなこと分かりますからね。
多分、サファリは、その大きい会社が出してるブラウザの中では、プライバシーに関するところでは、かなり、
確かにな。
先進的というか。
そうですね。
多分ビジネスモデルの関係もしてるのかなと思うんですけど、プライバシー重視の姿勢が強い会社ですよね。
まあ普及率もすごいですからね。まああとクロームか、やっぱり。
いわゆるリターゲ広告みたいなのとかに、そんなに左右されないんじゃないですか、アップルがやってるビジネスは。
そうですね。あなたこれ興味ありそうだから、またこれどうですかみたいな感じで出し続けることに、アップルのビジネスあんま関係ないですからね。
気にしないでいいっていうのは大きいのかもしれないなって思いながら。
ああ、なるほど。
だからこの iCloud プライベートリレーって技術的には他のブラウザーベンダーも導入できそうな気がするんですけど。
でも他の人たちが導入していいことってあんまりメリットが感じにくいと思うんだよな、これ。
そうそう。だからプライバシーが大事だから使いたいっていう声が大きくならない限りは対応はしないかもなと思いますね。
よくわかんないの一言ですごい敬遠されそう。
例えばなんか IP アドレス制限とかかけてるサービスとかも普通にちゃんと動かなくなったりとか、そういうのもあるんで。
ああ、はいはいはいはい。
携帯電話会社とかであるじゃないですか、スマートログインみたいなやつで。
ありますね。
その携帯会社のサービス網の IP アドレス。
はい。
からじゃないとリクエスト受け付けないようにしてみたいな、まあいろんな会社出してる。
ソフトバンクとかそうですよね。
ソフトバンクも作ってると思います、
あの Wi-Fi をオフにしてアクセスしてくださいってやつで、あんたはちゃんとソフトバンクユーザーねっていうのが認証されるっていう仕組みはありますね。
そうですね、あれもこれをオンにしてたら、
分かんないですよね、
プライベートリレーオンにしたら動かないんで
そりゃそうだ、そりゃそうだ。
アップルの言い分としてはその IP アドレスで認証みたいなことしないでねみたいなぐらいの言い分なんで。
ああ、まあまあそうか、そうっすよね、
うん、
じゃあそれこそパスキーとか使えよみたいなことなんですよね。
まあそういうちゃんとしたものを使っていこうぜっていうことだと思うんですよね。
じゃあユーザーに対してもそのサービス提供者に対してもちょっと変えていかないといけないよっていう啓蒙を含めて彼らは 提供しようとしてるってことですね。
そうなんですよ。
なるほど。
だけどなんだかよくわかんないって思ってる人が
多いです、
ね、絶対多いだろうなこれって思っちゃう。
僕も今の今までようわからんなと思ってました。
わかんないですよねやっぱね。
わかんないし、わかんないしメリットがよくわかんない。
うん、ま、だってパスワードマネージャー使ってる人もね、ブラウザにビルトインされてるけど、
うん、
必ずみんながみんな使ってるかっていうとそうじゃないだろうし、世の中って。
そうですね。
まあね、とりあえず、はい、パスキーと iCloud プライベートリレーというのがあるけど、なんだかわからんなって思うことがあるなっていう話を、
はい、
あれしてみました。
やっぱね、あの我々ホットテックなのでね、たまにちゃんとテックの話もしていかないといけないという課題感が終わりなんでしょうか、陽平さんには。
いや、なんとなく今日ハテナのプレスリリース見て、
あ、でもね、パスキーは分かりやすく便利になっていくのでめっちゃいいと思いますよ。あのセキュアになるし。
そうですね、本当ユーザー体験が良くなる、
うん、
なんだログイン画面どことかやんないで良くなってくるんで、究極的には。
そうですね、
サイトにアクセスしてここでサインしますかでサインボタンを押したらもう終わりみたいに多分最終的にはなると思うんですけど、まあ今過渡期なんでいろいろまだガチャガチャしてるとこいっぱいあるんですけど、
はい、
将来的には本当すごい普及するかなと思っております。
まあちょっとね、我々も意識を高めていきましょう
もう新年度になるんで改めてまたセキュリティ設定見直していこうみたいな感じですかね。
ちょっと待ってください。年度で区切ってなんかやってました？
わかんない。
我々。
なんかほら、大掃除の時期とかにやりたくなるじゃないですか、こういうの。
ああ、なるほどね。はい、はい。
そう、だから、春だし、ちょっと、新たな気分で。
わかりました。じゃあちょっとワンパスワードとかね。なるほど、なるほど。わかりました。はい。
という感じでした。
春のセキュリティキャンペーンということで。
はい。春のセキュリティ祭り。
そんなことやってたっけ？やろう。
ヤマパン的な。ホットテックでは皆さんからの感想をお待ちしております。X（旧Twitter）でハッシュタグ、ハッシュホットテックをつけて、感想や取り上げてほしいテーマなどをぜひポストしてください。またお便りは番組公式 X（旧Twitter）からリンクしています。ご用の方はそちらからお願いします。番組が気に入っていただけた方はぜひポッドキャストアプリや Spotify から購読をよろしくお願いします。